はい、こんばんは、下井浦です。
こんばんは、吉水乃愛です。
こんばんは、早川です。さあ、大人の放課後ラジオ、今週もやってまいりました。YouTube、ポッドキャスト、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい。
さあ、ということで、じゃん
じゃん、
ねえ、随分並びましたね。
映像の方よく見てください。今日は、
はい、
第248回ということで、
ね、そうですね、毎年恒例になりましたね、はい。まあ、これ秋になると毎年文春から出るんですよね。池袋 IWGP のシリーズの、第20巻。
すごい、おめでとうございます。
ねえ、驚きですよ。
20巻すごいです。
これそもそもこうギリシャ数字で20が XX でこう書くんですねみたいな。
そうなんだけど、これだから次からちょっと読みにくいから、はい、普通のアラビア数字に変えようっていう話になって
る。あ、本当ですか。
っていうぐらいです。
あ、よかった。
長くなっちゃうじゃん、どんどん、うん、
並べられないからね、分かんなくて。
この内容にも触れていきたいんですけど、うん、なんかね、ノアさんもいろいろなんか これ実は用意してくれたのね。ノアさんでもなんかすごい愛着があるので、なんかいろいろ聞きたいこともあるの。さっき我慢してもらったから、なんか早速石田先生聞きたいことありますか？
え、そうですか。
え、そうなの？そういう始まりなの？
どういう始まりなの？
何でも聞いてください。
この池袋ウエストゲートパークのその一冊目読んだ時に、うん、本当にこれがデビュー作なのかっていう信じられない気持ちだったんですけど、
あ、そうだ、う
ん
う
ん、これなんでこの切れ味が出せたのかって、ちょっと確信するようなこと聞いちゃって、うん、い
やだからさ、この頃はなんかやっぱり若いし、これから始まるっていう感じなので、
うんうん、
まあ何でもそうなんだけど、物事の始まりってエネルギーあるじゃない、
うん、
松田聖子もなんだっけ、うん、青い珊瑚礁だっけ、あの声の張り、
うん、なるほど。
まあでもそういうのはあるよね、
うん、へえ。これあの書くときって、うん、この並び順のまま書いてるんですか？
そうだよ、うん、
あ、そうなんですね。
じゃあそれの最初の1本目、
うん、
まあIWGP の1本目、池袋、うん、ウエストゲートパークが、
はい、
その中編の章だったの。原稿用紙100枚までのオール読み物推理小説新人賞っていうのがあって、
うんうんうん、
そこに応募するための一本なんだよね。
これ今ノアさんが聞いてくれたなってちょうど聞きたいと思ったんですけど、うん、そうだから基本的にこれ一作品に4つの短編が入ってるっていう感じで、まあ今そのあなたは今オールにずっと連載してますよね、うん、なので独立した短編なんですけど、連載時と順番も変えてない。
いや全然変えてない、
うん、なので、うん、何が言いたいかっていうと、その多分ノアさんが最初に言った、うん、こう井田さんのデビュー作でのこの完成度の高さもそうなんですけど、うん、いわゆるこうあえてテンプレフォーマットって言わせていただきますけど、うん、そのもう続くようなテンプレっていうのは最初からこう4作で、その順番でそこから表題作が一つつくみたいな、
うん、
これはもう最初から決まってたというか、
うん、ね、これね、最初書いた時に出来上がってるなと思ったんだよね、
うん、
特に出来上がってるのはキャラクター、うん、
あ、確かに。
これだけキャラクターができていて、うん、でしかも舞台はもうガチガチに池袋の街に固定してあるじゃん、
うん、
そうすると窮屈だけど逆に自由なんだよね、
うんうんうん、
要するにこれから決めなければいけないのは、その時代を映したある事件性だったり謎だったりを新しく入れれば、キャラクターはバッチリすごくいいし、うん、うわ面白いって僕も思ったから、
うん、
で場所が決まってるとなると、その一個だけでどんどんどんどん書けるのよ、
うん、
なので最初からシリーズ化しようかなっていうのを思ってた。でこれ100枚じゃん、
うん、
100枚だから4本書けば1冊になるんだけど、ただこうやって1冊で読むときにさ、最終話にちょっとボリュームがあった方が、
うん、
中編があるとなんか読み応えが出るじゃない、うんうんうん、一冊の。
あ、全部そうなってます
よね。そうだから、一番最後の3本目4本目、今回だったらこの男女最終戦争っていうのをボリュームだいたい倍ぐらいにしてるわけ、
うん、
80枚とか100枚が200枚とか。
これあの基本的に秋から始まる感じかな。
いやこれはねもうバラバラ。
バラバラでしたっけ。
そう、間が抜けてたりする時もあるから。
あ、そうですか。なんか どうしても僕もあのオール読み物で連載で考えちゃうんで、うん、この一冊出たらまた次、当然井田さんこれ21作目取り掛かってるというか取り掛かるわけじゃないですか。
うん、1本書いて2本目を来月書かないといけない
ですよね。でってなると年4回だから四半期に1回書いてる。
そうそうそう、
季節感があるじゃないですか、
うん、
この作品。
そうだからそれもねなんかいいんだよ、
うんうん、
そうそう、
本当毎回ちょっとずつ季節が変わっていくっていう雰囲気が出て、
うんうん、
だからね、なんか面白い。100枚で決まったっていうのも、その賞の上限が100枚だったからっていうのと、うん、あと意外とさ、その頃オール読み物ってさ、まあ、今でもそうなんだけど、おじいさんが読む小説だったの、
は
い、だから若い作家あんまりいなくて、
うちの母も読んでますから結構高齢ですよね。
そうだから逆にこういうなんか若々しいものっていうか、キレのあるものが全然なかったので、
う
わ面白いねっていう感じで2本目も載せてもらえたっていうのが大きかった。
うん、
だいたいその頃短編の小説賞って 撮るんだけど2本目の短編持っていくと、いや1本目賞を取ったやつの方がいいよねって言ってみんな切られていたのよ。だから賞を取ってもみんな全然育たなくてプロになれなかったの。ただ僕の場合はこのキャラクターが超強くて、で世界がちょっとフレッシュだったので2本目3本目もすぐに乗せてくれたんだよね。
そう考えるとね、こればっかりは僕らが真似とか当然できることじゃないですけど、なんかやっぱ完成されてるものっていうのは、もう最初からある意味こういう完成されてると思います、ね、クリエイティブって、
ていうかやっぱデビューの仕方って本当に大事なので、そこは今これ読んでる、あこれ見てくれてる人はさ、その小説家になりたい人もたくさんいると思うんで、デビューの仕方は本当によく考えた方がいいね。あんまりへんてこなこういうと厳しくなるけど、なんか小さな出版社のさ、なんかわけのわかんないへんてこな賞とかで、なんとかなんとかね、なんとかラブ賞とかさ、あるじゃん、
あるある。
でも出版ってそういう意味では夢でもあり、気をつけないと、なんか僕なんかも散々ね、なんか人脈で一億稼ぐ方法みたいな感じで出したらどうですかみたいに言われて、
そんなこと
言われて、結構ほらビジネス界隈が多いから、うん、なんでもったいないじゃんブランディングだよみたいに言われて、それがブランディングじゃねえだろ
う
と思って、
ね、そういうことを言う人ははっきり言って稼いだことない人ばっかり、
だしそれブランディング逆じゃねえって思って、まあ、すいません生意気言ってここまで引っ張ってきたんです
けど、要するに YouTube なんかでさ、そのブランディングみたいなことを口先で言う人多いけど、実際にはブランドを作るのは客なんだよね。
ですよね。
読み手、
ね、
受け手の方が作るものなので、それを最初からコントロールして、これをやれば1億いけますよとかって言っている編集者とかって大体はクズなんだよ。
そうなんだ。
仮にそれで1億いっても、なんか人脈1億の早川さんって言ったら嫌だよ。
確かにそのレッテル剥がれるの
が、そう言われる。
なるほどな。じゃあこの池袋ウエストゲートパークでデビューっていうのは、なんかまさにイラさんの代名詞っていう作品になったから、
でもこれさ、出てばっかりの頃は全然売れなかったんだよ。
マジですか。
編集者の間ではすごい面白い、最高ですとか言われてて、その書評もいっぱい出て、評価はどれもすごく高かったの、なので僕角川の人に言われたもん、いやこれだけ面白くて、で業界の評判もすごくいいし、もう重版かかったんですよって言われて、え全然かかってないですよって言ったら、それはおかしいって言われて、
なんでだろう、なん
か世間の、逆にどこがティッピングポイント
だ、
いやだからそれはもう、でも全く売れてないのにもう TBS が来てすぐドラマ化したいって言われたのよ。
あやっぱじゃあ業界人気が本当に高かったってことなんですかね、
それか。
そう、不思議だよね。だからまあその辺は、まあ、ありがたいっていうか、まあ、ラッキーだったよね。でも別にこっちはそれとは関係なく、もう2作目書いてたからね。
さすが。
これも可愛いよね、このハト。
カラスね。あ、ハトか。
ハト。
ハトか、カラスだと思ったずっと。
ここで本人
これさ、毎回さ、あの、新坪さんっていう、もう腕利きカメラマンが撮り下ろしで撮ってくれてるんだけど、作品を読んで、ね、考えて。
作品読んで、
そう、だからこれほら、あの、ストーカーがさ、ハトを潰して、ドアに塗りたくるじゃん。口、バシとか目玉とか、そこのシーンなので、西口公園に寝そべって、カメラでこうやってずっとハト撮ったんだよね。その一枚。
すごい。
かっこいいですよね、これ。
素敵な写真ですよね。
うん。
いや、でも
難しいな。
この想定と、このタイトルとか、こういうもう、さっきのギリシャ数字の話もありましたけど、この辺はもう、だからずっと変わってないですよね。
そうだね。でも本当に出来上がってたから逆に本当楽だったかな。要するに縛りが多ければ多いほどシリーズって持つんだよ。
これポイントですね。小説家スペシャル的にポイント
です
ね。
要するに不自由で縛られてギチギチになっているほど自由になるっていう、何でもやってもいいよっていうので好き勝手に書いてると続かないんだよね。
なんかその作品としてのシャープさとかもなくなりそうですね。
そう、
な
るほど。だから逆になんかもし書くんであれば、でも考えてみて、鬼平犯科帳でもさ、見学商売でも何でもいいけど、大体あれ江戸だけじゃん、登場人物も限られてるじゃん、で中で偉くなるみたいなこともなく淡々と生活していくだけじゃない、人物たちは、ほらシリーズものって
確かに、
で登場人物もそんな多くないですしね、
そう、
さっきキャラクターの話されてて、私がこれをちょっと読むのに、その人にも読んでもらって、た時に言われたのが、その途中から読んでもう、例えば池袋ウエストゲートパークっていうその最初の巻読んでなくても、例えば灰色のピーターパンの初めから読めば、その誠と高志の関係性が一発でわかる、
常に独立して楽しめるよね、
そうそうそうって言われて、でそれってなんか書き方がそうなって、てるというか意識されてるのか。
そうだね。でもそれはシリーズものだとね、そうなるんだよ。
あ、そう
で、特にこれ一人称でしょ、一人称だと最初にやっぱり初めての読者のことを想定して、軽い自己紹介と人物紹介を短くシャープにピッピッって入れていけばいいの。
あ、
逆に詳しく書かないの。キャラクターの身長はこうで
二
重でどうのみたいなことを細かく書く人がその人物を描くことだってみんな思ってるけど、うん、それ全く逆で本当にイメージだけパッと書けばいいの最初に。でその後にそのキャラクターがどんなセリフを言ってどんな風に動くかっていうことを丁寧に書くの、うん、そうするとみんな自分の頭の中でたかしのイメージとかを作ってくれるわけ、
うんうんうん、
なのでそこら辺でその人物描写を細かくルックスで描写するっていうのはダメな手だからやめた方がいいよみんな。
ちょっと有料級の話になっちゃいます
ね。そうですね。でもちょっとまだ聞きたいことあるんですけど、
それは
まだ有料版、
はい、はい、それ有料版というかまずそもそも今回のこの作品の話にしてないんで、
確かにね、
はい、これをちょっと伊田さんどんな感じか簡単にご紹介いただけますか。
はい、今回はですね、まあ男女最終戦争ってことなんですけど、うん、まあネタは4本、1つ目がバッテリーブギね、要するにバッテリー盗難、うんうん、
自転車とか
電動自転車についてるバッテリーってさ、うん、結構高いのよ、
うん、
で新品だともう2万3万するんだけど、それを盗んで、
うん、
でそれを、ちゃんと回収して買い上げをしてくれている企業、半グレみたいなやつらがいて、そこにお金に困った高校生がバッテリーを盗んで売るっていう話なんだよね、
うんうんうんうん、
でこれがねまた実によくできていて、実は自転車にはさ盗難防止の番号ついてるじゃん、警視庁の、
うんうんうん、
ところが自転車に積まれているバッテリーには番号も何もないの
ね、それ簡単に外れるもんなんですか、バッテリーって。
意外と簡単に外れちゃうのよ。
そうなんだ、うん、
鍵は一応かけてあるんだけどすぐ破れるし、はいはいはい、チェーンとかで止めてあってももうボルトカッターとかすぐ切れるから、うん、で一時期このバッテリー盗難は話題になってたんだよね。
あ、なってた気がします、ね、
そう、だからこれ中古品でさ、うん、1万円とか1万5千円2万円で売る、
うん、
元の値段が3万とかだったらみんなこっち買うじゃない、
うんうん、
でここに盗んだバッテリーを流しているネットで売っているやつらがいるっていうのはね、
うんうんうんうん、
でしかも足がつかないじゃん全く、
ね、本当そうですよ、ね、
となるとあこれは面白い一本かけるよなバッテリーでっていう感じでこの話ができるわけ、うん、
これ高橋と誠の高校の先生、うん、中野先生が出てきて、うんうんうん、なんかこうしんみりしちゃったんですけど、
中野先生はね、うん、僕の中学の時の技術の先生の、
うん、あ、そうなんですか、
中野先生なんだ、
うん、でその先生のあだ名がブル中野っていう本当にねちょっと小柄でがっしりした体型で、はい、ちょっとブルドッグっぽい顔だった、うん、なのでその中野先生のイメージで描いたって感じ、
そうだ、このなんか中野先生のこうなんですよ、真面目なんだけど、うん、悪のガキンチョをこう面倒見るっていう、うん、なんかあったかい、そっちの頃もあって、
ね、でその主役のさ男の子いたじゃん、金髪の短髪の、うんうんうん、あれは、ニューヨークの島さんのイメージなんだよね
そうなんですね、
そうそう、ちょっと頭が足りないけどいいやつって、
イメージが、
ね、なんか仲間を守る系でしたよね、なんか熱い男でしたね、うん、次が、
次がこのフェイクニュースライターね、
僕はこの話が一番好きでしたね、
これね
実はこういう人いるの、う
ん、いるんだ、うん、
要するに自分は別に愛国でも何でもなく、うん、自分の考えはリベラルなんだけど、うん、ネットでブログを書くにはもう本当にさ単純に愛国で書くと愛国おじいさんとか愛国おばさんみたいなのが寄ってくるのよ、
なので
そう、数を稼ぐためだけに、うん、全く自分では思ってもいないことを書くと
割り切って、
そう、
でもなんかこの今回このストーリーの中で、うん、敷島には別に、あ、敷島っていうライターなんですけど、
ね、うん、
その敷島には何の報復もなかったっていうか結局助かってるじゃないですか、うんうん、なんかそれは私ちょっと気に入らなかったんですけど、
なんか
だってなんかフェイクニュースなんか個人的だけフェイクニュース流してみんなを混乱させといて、なんか
混乱させてないよ、
僕は
好きな人に書いて向けて書いているファンブログだと思えば、
う
ん、声優さんがファンブログ書いてみんな幸せじゃん、読んで、
あ、確かに、
でお金も集まるけど、
まあ、サービスしてます
から、ね、ただファンさなんだ、
でもさ逆に言えば声優さんもさ、
うん、
本当はもうファンとかうざいなとかさ、
うん、
仕事だけで対応してるみたいな人いっぱいいるじゃん、
うんうん、
報復ある、
うん、ないかなそっか、でもなんか読んでてこの敷島があまりにもこうひょうひょうとしてて、うん、なんか
でもこういう人って本当にいっぱいいるから、今
読んでるやつがバカなんだ、うん、ピーみたいな、鼻くそピーみたい な, なんかタイプの、うん、だったから、でもさすごい鼻にかかるやつだった、
これ YouTube じゃん、
うん、
YouTube でもさ、うん、あのビジネスネタを読みたい人いっぱいいるよね
そうなんですか、
いやでもさ、それこそネタバレになっちゃうけど、やっぱり俺この話良かったな、その上ででもこの敷島自体が、
うん、
その気持ちとしては分かるけど、
うん、
そういう風に割り切ってると見せかけて本人も割り切れずに自分で本当に別の好きなこと書いてるとかさ、
あ、ね、ありましたよね、
インタビューもしたいとか、
でも落ちがさ渋くない、
うん、あのゴリ先生ね、ゴリラか分かんないけど先生ですよね、うん、何でしたっけ名前、相沢、
いやそいつよりは、
あの
実に
完全
違った、
右翼系の記事もまあやるけど、これからちょっとスタンスを移して、
う
ん、保護猫を YouTube に上げるとか言ってるじゃん、
言ってる言ってる、
保護猫 YouTube に上げてさ、
うん、
カウント稼いでるやつ山根園
じゃん。いるいるだからそういう
YouTube 保護猫とか保護犬大好きだから。
だから下品なやつですよね。
えでも YouTube って下品な人いっぱいいるよね。
そうそうそうそう。てか逆にある意味そこまで割り切れてなんか俺なんかちょっといいなとは違うけど。
本当ですか。
やっぱりねさっきも昼飯食ってた時言いましたけどやっぱり好きと稼ぐっていうのはなかなか二律背反なもんだからさ。
なるほど。
その葛藤をやっぱクリエイターアーティストの体現してるからすごく僕は良かったです。
そうだね。だから今お笑い芸人がさ、うん、ちょっとやってることってちょっとやばいの多いよね、
うん、あそうなんですか。
だから古いパチスロ買ってきて家で遊ぶとかさ、
うんうん、何それ
でキャッキャッと遊ぶと、うん、パチンコとかパチスロってやっぱ一定のファンがいるから、
う
ん、あと保護犬保護犬もそうだし、
あと
ネトウヨ的なことを挙げると数集まるみたいなのがあるから、
うんうんうん、
その辺を狙ってやっている心なき人は山のようにいるよっていう気持ちでは書いてるんだよね。
なるほどね、うん、でもその下品な感じがすごい出ててよかったです、
うん、でも下品な感じ
ってさ、
これもそうでしょう。
あね、
これ
ね、
これね、文豪クラブっていうのはね、メンズコンカフェです。
文豪クラブを選んだのがさすがイラさんって感じ、ね、
でもほらあれがあったじゃん、
あれですよね、文豪
そうストレイドッグ、
クーク、
うんうん、文豪ストレイドッグを見て文豪ストレイドッグスを見て、うん、あそっかコンカフェで文豪やろうと思ってさ。
ですよね、私も絶対そうだなと思った。
登場するホストが谷崎潤一郎とか、ね、
そうそうそう、
長井カフとか
そうそうそう、リョクとか言って面白いですよね。
リョクはいいでしょ、
リョクめっちゃ良かった。
リョクは僕が好きな、まあ、この番組でも紹介したけど、あの神言を書く人なの。
すごいですよね。しかもこの何でしたっけ、全然みんな本は読んでなくて、
うん、
あ何それみたい な、 そんな
だってさ
読んだことねえよ、
はっきり言って、うん、そのブックカフェみたいなところで働いてる人だって本は全然読んでないじゃん。でホストの子たちがさ、
うん、
まあ谷崎潤一郎一冊読み通せる頭はないからね。
そうか、
無理だから。
これすごいなんかユーモアがもうあってすごい、うん、ブラックユーモアじゃないけど面白かった。
やっぱりさあまりにもあの乙女ロードのところアニメイトとかさ、
あそこ、ね、
すごいじゃん、
すごいすごい。
なのであの場所はちゃんと書いておかないといけないよな、今の池袋を書くのでっていうのはあったんだよね。
確かに。
そして表題作、
そうでこれが男女最終戦争なんだけど、これは基本的には、インセルのヘイトクライムです。
インセルついに、
うん、これ前からやりたかったんだよ ね
言ってましたよね。
ヘイトクライムで、ヘイトクライムの中身は硫酸とかを顔にかけるのなんて言うんだっけ、
なんとかアシッド、
アシッドアタック、
そうアシッドアタックって言うんだよね。これはアシッドアタックはね、実は日本ではあんまりないんだけど、
中東とか、
中東と今ひどいのはイギリス、
ああ聞いた聞いた、
中東系の人たち結構いるから、
うんうんうん、
でこれねもう法律の穴をついている犯罪なの、
うん、
銃で撃つ、ナイフで刺すより硫酸をかけるっていうの方が一生残るめちゃめちゃな傷でもう修復できないんだけど罪が軽いのよ。
でも本当にひどいと思う。
ひどい。だからヘイトクライムで特に頭のいかれたちょっと狂信主義的な、うん、要するに昔ながらのイスラムの生き方が正しいのに、うん、あの女たちは好きなことをやってるみたいなことに対する攻撃が多いので、
うん、
そういう点でももう完全なヘイトクライムなんだよね、アシッドアタック自体が。
やっぱ怒りの吐け口がなぜかこう異性に向いてしまうっていう、
うん、というよりはまあでも正直単純に弱いところにだけ行く、ある種本当に卑怯な人たちっていうことだと思うけどね。
うん、なんですかね。
そうでもう年に何百件もあるのよ、
うん、
あそうなんですか。
そう、
そうなんだ。でもこれちょっと切ない話でしたよね、うん、なんか、うん、
でも良かったでしょ、面白
かった、面白かった、
うん、まあ、ちょっとまだまだ、ね、お話尽きないんですが、
うん、
逆に無料版で本番並みに入ってましたが、
今回やっぱり一番語りたいところはここの最後の話なので、うんうん、これのモデルになったのは誰かとかをちょっと、
いるんだ、聞きたいですね、うん、
まあ、そしてまたね、あの創作にまつわることなんかもね、僕らもね、
う
ん、
ね、さすがにもう20冊だからね、
はい、思いますので楽しみにしていただけたらと思います、はい、さあじゃあここでご質問お便りお願いします。
はい、タカさん40代男性からいただいています。243回で職場の女性好きになりましたとの相談を取り上げていただいた40代純情ボーイのタカです。
マジか、つい最近じゃん。
そうですね。
あれから女性を食事や外出に誘い OK をもらって、その後告白した時には今はノーとしか言えないと言われましたが、次の日からも会ったり連絡を取り続ける関係は何も変わらず、いろいろあった後今は手をつないだり肩にもたれ合ったりハグしたりする間柄になっています。
いいね。
付き合ってるとか彼氏彼女とはっきり口に出すことはお互いしていませんが、うん、今の時点でとても幸せです。女性の方も僕と似た苦しい年月を過ごしてきたようなので、今2人でまるで若者の気恥ずかしい恋みたいなことをしていることに、うん、 関しては自分たちを許してあげていいんじゃないかなと思います。ずっと昔に失った体温が戻ってきたような感覚があります。オトラジの皆さんありがとうございます。
わおめでとう、これ最高じゃん。
なんて
実はノートしか言えないっていう人をさ、時間をかけてゆっくり溶かしていくっていうこの感じが素晴らしい、
ドラマみたいですね。
女性の脳はもう脳じゃないですからね、これ、これね、手つないだりしてるってことはね、
楽しんで
ますね。本当ですね、はい、
いいね、
いいですよね、
うん、これちょっと短編にできるな
この言葉自体がいいですよね
じゃあ次のネタはこれになるかもしれない、
うん、
はい、じゃあ次行きます。どれにしようか、無料か、はい、20代の女性からいただいています、うん、イラさんが他の作家の人になって小説のネタを考えるとしたら誰になりたいですか、生きている人でも亡くなった人でも構いません、理由も合わせて教えていただきたいです。またジャズやクラシックなど音楽についての切り口の回が面白いので、また音楽の話やってほしいです。
おお、いいね、音楽の話は、まあ、いつでもできるからやりたいね、また、うん、誰がいいかな、
面白い質問います、誰か
一つはね、うん、山田風太郎って紹介したじゃない、
うん、
忍法町で10対10で殺し合うトーナメントものを考えた人、
うん、
山田風太郎になって現代日本でなんかやりたいな、
うん、
例えば各武術のスペシャリストを全部集めて、
うん、面白そう、
東京ドームでトーナメントとか
空手相撲、天下一武道会、うん、東京ドームでや
る、天下一武道会みたいなのをちょっと
面白そう、
ちょっとストーリー考えたいかな、
すごい文学者
太郎さんね、うん、で純文学でやるんだったらやっぱ川端かな、
うん、
ノーベル賞作家に生き返ってもらって、川端版の少年を書いてほしい、うん、川端っていつもおじいさんの視点で若い女の子をじっと見てるって話が多いので、
うん、
逆に、若い男の視点で中年のおばさんたちをバンバン落としていく、
なるほど、
男の話を川端の文章書いてほしい、めっ
ちゃ面白そうそれ
動揺してます、
ね、動揺してますね、
なるほどですね、
いいですね、なんかあります、我々なんかあります、
誰になりたい、
書くとして
村上春樹になりたい、
いやいやいや、いい
、
ちょっとしんどいもんな、
そっか、
でもなんかやっぱり別にお世辞でもなんかちょっとイラさんに
わかるよ、それは本当
そう、このやっぱ硬質な文章をパキパキ書いてってみたいな、
あでもあれもよくない、ほら佐藤清美さんで、
ああそうそうそうそう、
佐藤代わりに
ちょっとああいう、
そう、うん、
暴力っぽいのを書いてる、
うん、
クライムノベルみたいな、
それこそさ、新宿とか池袋にいる中国系のギャングの話が入ってほしいよね、佐藤さん、
そうですね、かなり面白いと思う、
チャイニーズドラゴンの話を佐藤さん書いたら面白いんじゃない、
ぜひ清美さんお願いします、
メキシコの次は、
うん、
中国マフィアっていうさ、
なんか私さくらももこさんとかそういうのが、
どんな話書くの、
いやわかんない、正直
さくらももこさんだとさくらさんのさ、あの可愛い絵で、
う
ん、
そう
超エロい漫画は、
ああいいじゃん、
掛け
算、掛け算、ノアさんだ、ノアさんだ
って言
っちゃった、
中学校の帰りに神社の裏でなんか30分キスするみたいな話
あいいですね、なん
そんな話すぐ思い浮かぶわ
さすが、さすが少年の著者、面白いですね、
盛り上がりました ね、
この質問からね、いい質問ありがとうございました、
はい、
はい、
ということでこの後いよいよ本編に入っていきたいと思いますが、続きは4通り、ご視聴ございます、YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、ニコニコ動画、そして audiobook.jp いずれかの方でご視聴ください、詳しくは概要欄からご覧いただけたらと思います、それでは本編で、
はい。